モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータベラマニシッカパダンサマディアミ。
パーナーティパータベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハニャハラミー た信行殺行人般若波羅蜜多時見悟音戒苦道一切苦薬舎利子不異苦苦不異式式即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是式無住創行式無限二微絶身二式小公未速法無限界内視意識界無無妙薬無無妙事死無老死薬無老死人苦受滅道無知薬無徳無所得サタハニャハラミタコケゲムケゲコムウクフリサイテンドムソ三世小仏恵般若羅蜜多胡徳阿耨多羅三藐三菩提高智般若羅蜜多真実不幸骨折般若羅蜜多臭即折臭罰やて腹やて争うやて この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道を上善ことをI'm sorry. はい、じゃあ今からね、ちょっとお話ししますので、もう姿勢楽にしちゃってください。かな、寒くないね、大丈夫ね。まだ、まだ膝掛けあるけど、池田さんいる？いや、いい？うん。はい。はい、そしたらね、なんだっけ、はい、ですね、いくつか告知をしてからね、始めたいと思います。ご存知のようにね、昨日新宿の朝日カルチャーセンターでね、熊野先生と熊野弘明先生 と、私とが公開対談をする予定だったんですけども、今年の冬はインフルエンザすごいみたいですよね。この10年間ぐらいで2番目に広いところ。山さん、病院すごいの？インフルエンザ。
そうですね。
来てます。はい、うん、はい、で熊野先生ご自身がね、あの方お医者さんなんだけども、というかお医者さんだからですね、インフルエンザで倒れられちゃって、急遽中断、お休みになって、でしょうがないから、まあ、私一人で独演会になってしまってね、ただスケジュールがねうまくいって、27日の金曜日の6時半からですね、ちょっと平日の夜なので、土曜日よりかちょっと難易度が高くなるかもしれないですけど、まあ、6時半ぐらいですから多少遅れても構わないですから、多分私がプレゼンして、熊野さんがプレゼンして、それからディスカッションっていう感じなので、多分だから私のプレゼンが最初に来るから、まあ私のプレゼンは大体皆さんやってほど知ってるから、私のプレゼンに遅れても構わないから、7時会社勤めの人ね、7時過ぎになっても来ていただいたら面白いんじゃないかなと思いますね。その頃から熊野さんのプレゼントを私との対談っていうね流れになると思いますので、それが1月27日の金曜日ですね。だからもう申し込んでる人はもうもちろん何もする必要ないけど、新たにね申し込みたい人は申し込んじゃってください。昨日かなり人集まってますので、まあ満員になることはないと思いますけども、まあなるべく早めにね申し込まれてください。昨日のことあんまよく知らないでね、で幸いって言っちゃあれだけど、延長戦になってますのでね、ください。はい、でね、今日の話題も、だいたいそこら辺を中心に、話をね、昨日はね、なんていうか大雑把な地図を書くことに、半分以上の時間を使っちゃって、中身そのものはねそれほど丁寧にできなかったので、今日はかなり、 丁寧にちょっと見ていきたいなと思ってますのでね、ですのでまあこう一体何をやろうとしているのかっていうと、まあ、日本のマインドフルネスっていうのが一応 2.0 の中で、発達してきたっていう、まあ、事実があるわけね。でそれは当たり前で、マインドフルネスっていうのは何回も言うようにサティの、パーリ語のサティの、英訳ですね、ですからサティっていう以上パーリ語である以上ね、テラバダの、方法の中での話ですね。で、だからテラバダをバックグラウンドとして、マインドフルネスっていうのが発達してきたから、マインドフルネスにテラバダの世界観が色濃く残るのは当たり前ですよね。だって出自がそうなってるからですね。でだからまあ私らが今やろうとしているのはマインドフルネスを、3.0 から見たらどうなのか。でそれが多分その方、それが非常に有効的ではないのっていうね、そういう話なんですけれども、これもね 1.0、2.0、3.0 っていうのは一つの枠の話 で自分がそういう枠にいるっていうことはなかなか気づきにくいものなんですよ。あなたは何々ですねって言われても分かんない。で多分皆さん、あなたは日本人ですねって言われても、はいね、なぜなら私はアメリカ人でもないし、インド人でもないし、ね、金髪でもないし、ね、で問題ないんですけれども、じゃあ、ね、何百年か前に外国なんか鎖国しちゃったりしててね、外人なんか見たことがないなんていう状況の中で、あなた日本人ですねって言われてもピンとこないわけですよね。比較の対象がないからですね。だけど今はまあ本当世界中にいろんな髪の毛の色をした人、目の色をした人、背の高い人、低い人、太った人ね、肌の色もいろんな違いがあって、話す言葉も全然違いがあって、いろんな文化の違いがあって、その中で我々はまあ一応日本っていう文化圏の中に属してるんだよね。日本のパスポートをね、まあ、今日来てる人全員多分日本のパスポート持ってると思いますけど、だよねっていうね、ことを自覚していく、ね、で、この宗教の場合だとこの 1.0、2.0、3.0 っていうのが、ちょっと分かりにくいんですけども、まあもう大体もう説明し尽くしたのでもうお分かりいただけるかなと思いますね。で問題は、じゃあその場合に、今言ったようにマインドフルネスが 2.0 の文脈の中で発達してきた結果、 2.0 の世界観のままで、今マインドフルネスをやろうとしている。でじゃあそのままでいいのっていう話もあるし、そしてそれが 2.0 か 3.0 へ、アップデートしなきゃいけなかった理由ね、それはだって仏教の話でしょっていう話ではないんですよね。仏教の話っていうわけではなくて、皆さんにとって非常に何て言うかな、とっても関係する話であって、ね、そこら辺もちょっと今日はお話を、していけたらなと思いますね。で、告知の方はもういいですね。あと今日含めてあと2週末はここでね、一本案でやって、で2月の初めに京都名古屋行く、でその後が涅槃接心ってことですね。であと来週の土曜日にの午後に目黒不動尊の方でヨガをやるっていうね、そのぐらいですかね。あとはだから今週の木曜日にね、群馬の人たちは、また次年で最初の会をやりますので、ぜひおいでください、ね、群馬北関東の方の人たちね、今、群馬の私の母がいる次年に、ホワイトターラのね、短歌が、 この間鎌倉から搬入されて今、そこの命の部屋っていうね、祈りの空間に、安置されて、非常に素敵な空間になってるみたいなんで、ね、それを今度19日行った時に会見供養ってあれだけど、まあ、みんなでちょっと今日呼んで座禅会の人とそこのスタッフの人とねっていうことを考えてますので、ね、19日木曜日来れる人は北関東の寺念まで来ておいてください、前橋市ですね、前橋の郊外ですからですか。はい、そんなもんかなですね。はい、でね、まあ私らが、3.0 って言った時に一つの大きな世界観の転換があって、でそれがなんていうかな、全てを変えてしまうんですけれども、そこまでに行くまでにね、ざっとだけ、おさらいをしてから行きたいと思いますね。で、なんていうかな、この 3.0 への飛び越えっていうのは、これ非常に微妙な点を含んでいて、で例えばね、ある非常に優秀な人が現れて、だけどもその人の教えが伝わるにつれてなんかおかしくなる、それなぜって言ったらば、その人とあと数ね顔を合わせるぐらいの十数名何十名ぐらいの集団であるときはもうお互いのことをよく知ってお互いに、ずっと一日一緒にいて、ご飯一緒に食べて夜も、ね、同じような場所で寝て、でみんなであれしてっていう限りはお互いのことを理解し合って、で先生が何か言ってもそのことの意味がねもう、誤解なく伝わるけれども、それがその先生が、ね、やっぱり心理とかなんかを実際に知ってる人だともう一気にそれは分かるから一気に組織が膨れ上がっちゃって、でだんだんだんだんとねおかしなことになっていく、ね、でそれを伝えるとなったらばその先生の非常に微妙な点を伝えるっていうのは非常に難しいから、それはもう本当なんか箇条書きにした誰にでも分かる、レベルに落とし込んでそれを伝えていくことに当然なるわけですね。心理学セラピーの心理学者、ね、だって、ユングにしたって、ね、ユングっていうのはかなり怪しい人だってみんな知ってるじゃないですかね、あの人はね。だけどでもユング心理学 でそのために訓練を受けて、でユングのセラピストとしてっていうふうにやっていくうちに、その怪しい部分っていうのはそんなものなんかねいちいち伝えるってこともめちゃくちゃ難しいし、ね、だから最初に始めた人の中にあった非常に大切なものっていうのが一気に失われてなんか経営が開始するっていうのは当たり前ですね。でそこへ行ったらブッダっていう人ですねが、まあ、今私らが知っている以上の人であることはもちろん間違いないんですけれども、でもブッダっていう人が2500年経っていまだに圧倒的な影響力を持って、ねいるっていうことは、これはやっぱりすごいことなんだけれども、まあ、もちろん当然いろんな形骸化とかねいろんなものはあるでしょうし、ね、で、あとなんていうかな、この特に 2.0 から 3.0 へのアップデートの時にある一つの世界観ですね、特に私とは何かっていうところで、一つのジャンプがあります。 内山の詩的には第4図か第5図へのジャンプですね。でそのジャンプがこれ本当に微妙で難しくて、でなんていうかな、それは本当にその人がどう生きてきたかによって決まってしまう。つまり、ジャンプっていうことは今までのが今までの場所にいられないからジャンプするわけね。でこの今までの場所にどれほど追い詰められたか次第なんですよ。でその時に追い詰められて暗いまあ例えばキリスト教とか西洋の方だと暗い闇夜とね例えをよく使って、まあそれは仏教でもそうかね、闇夜 をずっと、通り抜けて、それでもうどうにもならなくなって向こう側へ行く、ね、でそういうストーリーであふれてるわけね、西洋だろうが東洋だろうが、ね、だからそれなんていうかな、決して、淡々と何も人生何も起こらなくて、ただ頭が良くてただ単なる認識の力だけで向こう側へ行くっていうことはないんですよ。それはやっぱりどこかもっと闇に近い部分ですね、暗い部分とか辛い部分とかね、もっと生々しいところで闇をずっと渡っていった果てに、どうにもならないから、今のままじゃ闇夜のままだからですね向こう側へ行く。だから何て言うかな、まあ、今「聖母現像長寿の巻」を朝からで読んでるんだけども、力を入れずね、自分の方から力を入れないで仏の側から影響を受けてっていうね表現されてるけれども、なんか要するに自分がただ単に今まで通り、今まで学校でいい成績を収めたりいいビジネスやってきた、その同じような歩みでもって向こう側へ飛ぶってことはありえなくて、やっぱりどっかで何かが自分の中の自力的な部分がやっぱり一旦ペシャンコになって、でそれで向こう側岸へ飛べるですね。でそのニュアンスなんですよ。だからなんていうのかな、そのやっぱり私はまあこういう世界長いこといるから、どういう人を信用してどういう人を信用しないかって結構はっきりあるんだけどもあんま言わないけども、やっぱりその人自身が闇をずっと通ってきた人じゃないとちょっと私は信用しきれないっていう部分があるのね。でその果てにその人の何かがもうぺしゃんこになって落ちて、でそれで向こう側へ渡る。でうんはい、でそうじゃなくて、なんていうかな、自分は、あ、安田さん、はい、安田さん、もう一気に向こうまで行っちゃって、そこの高松さんの隣ぐらいまで、なんていうかな、なんか自分はコミットしなくてね、まあなんていうかな、昔今でもそうなの、仏教学者の人が修行はしないってね、なぜ修行すると主観的になるからってね言い方をして、もうびっくり仰天して、要するになんか、うん、どうぞもうパッて言っちゃって、どうぞなんかテキストをね客観的に読む方法っていうのがなんかあって、で それには自分のなんか修行体験とかなんとか入れたら絶対にテキストで客観的に読めないから、 だから自分は実は修行とかなんかそういう修行とかなんか信仰とかそういうことを一切持たないで、それで科学的に客観的にテキスト仏教のテキストを読む、でそれによって仏教の真理が分かるなんていう、これ無茶、いくらなんそれ無茶でしょっていうね。だってそんな風にブッダ自身も生きてないし、あの全て の, あの悟られた人たちをそんな風には生きてはいないわけでね。だからあのそうじゃなくて自分が本当にコミットして、コミットしたらどんな世界でもね、ビジネスの世界だろうがボランティアの世界だろうが、ね、どんな世界だろうが、まあ、泥まみれなのし避けられないわけなんですよね。全然かっこよくないんですよ本当に。でその全然かっこよくなくて泥まみれになっていうようなところは、ああでもないこうでもないああでもないこうでもないああでもないこうでもないって散々闇を通って初めて見えてくる、ね、ものであって、なんか自分はコミットしないで、客観的に理性的にだけで、何か分かって、じゃあ仏教ってはこういうもんなんだって言ったとしても、じゃああなたはそれをやるのって言ったら、いやそれは私は関係ないしっていうね、あっていう人は私はちょっと信用しきれないっていうことですね。まあそれはね、それ人それぞれですね。あのいやそんな闇夜だとかなんだか、そう私そういうの一番大嫌いっていう人もいます、中にはね。あのだからまあそれはしょうがないんじゃないのかな。あの闇夜大好きっていうね、人あのね、あの闇夜なんていうことゾクゾク大好きってね、あのいうような流れですね。はい、それで、1.0、2.0、3.0で一応あの今日初めての人もいるから、あのささっと説明しちゃいますね。あの10分で説明しますね。あの、あのね、要するに、あのもうこれは別に私の言ってる、まあ、一応 1.0、2.0、3.0って、まあ、私と衣装さんが言い始めたことだけども、これはただ単に歴史的な事実を言ってるだけの話であって、で、その歴史的事実をあのこういうふうに整理したら非常に分かるよねっていうね、いうことなんですよ、ね、で要するに仏教というのはあのブッダっていう人がいて、ね、ずっと流れてきて、ね、現代までいるんだけども、たった一つどうしても外せない出来事があって、それがあのマハヤーナですね。マハヤーナが誕生したっていうことですね。もうここだけなんですよ、ね、で、でブッダがいてマハヤーナがあって、そして現在のそれぞれの仏教の状況がある、ね、いうことですね。でこのマハヤーナのところで、ね、あのマハヤーナを受け入れてそのまま行ったところと、マハヤーナを拒否したところとね、あのその2つに分かれる。でまあ、もちろんここら辺になるともっと、もちろんあのめちゃくちゃ複雑で、そうなんだけれども、でもね、 ある一つの原理からすれば、あこれ二つに分かれるなっていうのははっきり分かるんですよ。っていうのはあのなんていうかな、あのじゃあマハヤーナとそうじゃないのどこが違うのとかね、わーわーわーわー言い始めたらきりないんですけれども、だけどそういういろんなものの、 あの背景にある一つのバックグラウンドさえ見ちゃえば、あこれを認めてたらマハヤーナだし、これ認めてなかったらそうじゃないんだなっていうのが分かって、でそれは、そのなんていうかな、それが言葉としてはっきり、出て誰にでも認識してるっていうよりか、例えばなんていうかな、言葉には全然なってないんだけども、それを否定してしまったらもうあの全然アウトとかね、 そういうこといっぱいあるじゃないですか。一番言葉にはしてないけれども一番大事にしているもの、ね、その部分でちょっと全く違う。それは言葉にならないからはっきりと、この A というグループにはこういうものがあって B というグループにはこういうものがあるってどっかに書いてあるわけじゃないんだけども、でもその A の一番大事なところにタッチして B の一番大事なところにタッチするともううわーってすごい反応が起こってきて、あ、そういうことだったのねって分かるんですよ、ね、でそれはもうちょっと現場に行かないとなかなか分かんなくてね、いうことね。で結局どういうことかっていうと、これが先週ね、般若心経の話をして、で般若心経っていうのはなんでそんなに大事なお経なのかって言ったらば、この般若が起こった時の、一つのなんていうかな、何か根本的にゲームが、まあ、ゲームが変わったっていう言い方をゲームチェンジャーっていう言葉を先週使いましたけども、ゲームが変わったよねっていう一つの宣言なわけですね。でだから当然そこには、ゲームを変わったことを認める人たちとゲームを変わったことを認めない人たちに分かれてね。でそれで、でゲームが変わったって言ってもそれが、必然性があってゲームが変わったわけなんだけれども、その必然性が本当に必然性だったの、本当にゲームを変えなきゃいけなかったのっていうことじゃないですか、ね、でそれでも大体もう分かるわけなんですよ。でどういうことかというと、ある必然性があってゲームが変わりました。そしてこのゲームが変わったことを受け入れた、一つの仏教ですね、それが、まあ、マハヤナなんだけど、それが2つの地域に発達した、ね、チベットとそれから東アジアですね、中国から朝鮮半島日本ですね。でゲームを変わったのを受け入れなかった人たちが人たちがいて、それがスリランカやタイやミャンマーに流れていった。でそれはもちろんそこでいろんなことあるに決まってて、スリランカにしてってミャンマーにしたって一時期はマハヤナがガンガン入ってたとこですからね、あそこは。でこの間松山さんが言ったらマハヤナの遺跡がたくさんあったとかね言ってましたけど、まあそうなんでしょうね。ただ今ミャンマーでマハヤナって言ったらこれかなりやばい響きなんですよ。まあ私はミャンマーにいた人間だから分かるんだけども、マハヤナって言ったらちょっともうそれは仏教じゃないっていうね、あもう怪しいっていうね。だからマハヤナの本って言ってマハヤナの本なんか絶対触らないですよ。まあ制度によっていろいろあるけども、普通の昔からの制度たちはマハヤナの本は開きません、読みません、なぜマハヤナだから、そういうノリなんですよ、ね、それは日本の人にピンとこないけど、まあそういう話なのね。いいですか。でそれは何も私はその2つのグループを喧嘩させるために今言ってるわけじゃなくて、私自分たちのことを知るために言ってるんですよね。で日本っていうのはまあここへ来てね、流れが来てね、でだからこの日本の、来たのを今 1.0 って呼んでる。1.0 の問題点って何？もうこれは簡単で、ここである必然性があって変わったのに、このどういう必然性があって変わったかが全然理解していなかったから、自分たちの仏教の本質が実は分かんないっていう話なんですよ。ね。でだからこれは。この間も西坂さんたちと話してたんだけども、この分かんないから、そこでちょっとまたなんかある意味開き直りがあってお経っていうのはそんな知的に理解してはいけないもんなんだってね、これもただいただかなきゃいけなくて、そんな頭で理解しようなんてことはしちゃいけなくて、ただそれをただ信じればいいんだってね、いう話になってきてしまって、で だからもう最初から理解することを拒否する。だから般若心経ね、この間話題になったんですけども、般若心経の第4回目ですね、100分で名著の NHK の2013年の NHK オンラインで見てください、は般若心経は理解する必要がなくて、音が大事だからね。ただ音だけを発音していればいいんだよねっていう極端な意見まで出てくるわけですね。だから理解すること自体はもう拒否している、ね、こと。なぜ？それはだってある一つの時点で変わったから、この変わった必然性が分かんないとこのことの意味が分かんないっていう話ですね。でそれでもう一つの流れは、この変わるのを拒否した人たちがいて、それがシリランカやタイやミャンマーにずっといて、ね、でそれがここ20年の間に日本に入ってきた。それが 2.0 っていうことですね。 1.0、2.0 ってなぜこういう順番かというと、これは日本から見た順番ですね。ですか。それで、今私らのところに2つあって、昔からの 1.0 とここ20年の間入ってきた 2.0 と。でその違いは、このゲームが変わったことを受け入れた流れと受け入れなかった流れって、この2つがあって、でそれが目の前に2つがあって、でその目の前の2つをその2つのど真ん中に入って経験することができる、ね、でそうすると初めてあることを受け入れた人たち、あることを受け入れなかった人たちの間の違いがはっきり分かって、じゃあ何がこのゲームを変えた必然性なのかっていうのが見えたっていう、そういう話なんですよね。これはまあちょっと先週散々話したからね、もういいですね。でそれをはっきり書いてあるのが般若心経で、で般若心経っていうのは、あれは非常にアクセントがついた、お経であって、3つぐらいのアクセントがありますね。でそれが読めないと、なんかただダラダラダラダラダラダラダラダラって、なんか分かったような分かんないような、まあってことは分かってないんだけど、まあ要するにモヤモヤになって、でいくつかのポイントがあって、一つはね、これも佐々木さんも言われてたけど、ね、話し手が、これもちょっと、まあ、先週と同じになっちゃうけど、まあいいや、ささっと言うとね、話し手がブッダではなくなって、ね、観音様になって、それまではブッダがある場所に行って何百人の何千人のビクと一緒にいて、でそしてこうやって夜にダルマトが話し始めましたっていう場所説明があってから話されるわけね、誰が、ブッダ自身が、ね、だけども般若心経の中ではブッダは瞑想に入っちゃって深い瞑想に入っちゃってでブッダの代わりに観音様が話されて、でそれを誰に向かって話したかっていうと、まあ、シャリプータラをはじめとするブッダのお弟子さんたちにっていうね、だから話し手がもうすでに観音様になっちゃってるっていうね、っていうお経なんですよ。だからもうセッティングが違うでしょ。それから正見五音開空ね、五音ですね、色重創業式が、空だと見抜いたね。だけども空だと見抜いたって、これはもうゲームが変わる前の仏教だって散々言うわけで、ね、実体がないよねなんてことね。だからそれだけだったら別に、特徴的なお経ではなくて、あくまでも色即是空、空即是色っていう、その空即是色のところに一つの二つ目のアクセントがあって、だからこれは私の意見ではなくて、このゲームを変わるのを拒否した人たちから見れば、空即是色というのはとんでもない意見ね、ことを彼らは敏感に嗅ぎ取るわけですね。ですか。そして3番目の特徴が、ムームームームームームーって、言ってるところですね。あれが全部あれ何だったかっていうと、あれはもう完全に初期仏教の教義なんですよ全部、ね、
式重僧行式から現に備前神にからね、式正光明即法ね、無明とか無明が尽きるとか老子とか老子人とかね、空中滅道とかね、師匠体であったり十二縁起であったりね、それからこの世界はどういうふうにできているのかの分析であったりね、でそういう、初期仏教の教義のエッセンスをバンって持ってきて、それを全部無ってしちゃってるっていうねことですね。だからもう明らかに、なんていうかな、もう全然自分たちは違うゲームを始めるよっていうことを宣言していて、で違うゲームがどういう違うゲームを始めたのか、そしてそれはどうして始めなきゃいけなかったのかっていうところですね。でそこが分かんないから、分かんなかったから般若心経が分かんなくて、般若心経が分かんないからここでゲームが変わったってこと、ね、要するに自分たちの仏教の本質が結局私らは今まで分かんなかったんですよ、ね、で今私らはこの2つの仏教ね、 1.0 と 2.0、 ゲームが変わった後の仏教と変わることを拒否した仏教の2つを目にすることで、ここでゲームが変わったことの本質がようやく分かったっていう、ね、ことですね。いいですか。でそれを分かった上で、のが 3.0 っていう話なんですよ。だから、今私らはここまで、これはちょっと先週話したことだからもういいですね。そのぐらい般若心経っていうお経が大事で、で般若心経が今まで分かんなかった理由と、が全部この今の理由ですね。このゲームが変わったっていうアクセントがピンとこなかったからですね。でそれで、ゲームが変わった必然性っていうところで、この、じゃあ何がどう変わったのっていったところで、もちろん私とは誰かっていうところが全く変わってしまった。だけど私とは誰かが変わっちゃったらもう全部変わっちゃうじゃないですかね。単にちょっとファッションが変わるとかね、あとまあパートナーが変わるっていうのはちょっとかなり大きな違いだし、職業がねちょっと変えたとかね、住む場所が変わったっていうのも結構大きな違いで、いやそのぐらいでね、まあファッション変えるぐらいだったらねパパッとできて、でもそれでもちょっと気分変わるじゃないですか。パートナーが変わったらこれもやっぱりかなり変わっちゃうし、職業が変わったらね生活全体が変わっちゃうし、住むところがあったらもうねガラリと変わる。中には国籍を変えるとかね、パスポート日本国籍からアメリカ人になりましたとかね、まあいろいろ変わり方あるけれども、そんなレベルの変わり方じゃなくて、もっと根本的なところで変わっちゃう。そしたら全てが変わっちゃいますよね、世界の全てがね。なのでそのゲームが変わったって言って、でそのゲームが変わったのを受け入れた仏教と受け入れなかった仏教とに2つ流れちゃって、だけども日本仏教っていうのはゲームが変わった後の仏教なんだけども、ゲームが何がどう変わったのかピンとこなかったから自分たちの仏教そのものが分かんなかったっていうね、いう話で、で今初めて私らはどういう必然性があってゲームが変わったのかが初めて分かったっていうね。それで自分たちの仏教の本質が分かるっていうね、そういう話なんですね。まあこれはもう先週散々話したから、まあ先どんどんいきますよ。で、 っていうのはなぜこんな話をしてるかっていうと、じゃあそんなのマインドフルネスどこが関係あるんですか、もう終わりに決まってるじゃないですか、ね、なぜって言ったら、日本のマインドフルネスっていうのはあくまでも仏教 2.0 をオリジンとしています、ね、だからゲームが変わらない前の、あの仏教から来てるんですよ、サティもマインドフルネスも。だからゲームは変わらない前の仏教の、世界観に基づいてマインドフルネスっていうのは理解されて、実践されてきた、セラピーの現場でもですね。それだってセラピーの現場で指導している人がそういうバックグラウンドのもとでやってますから、ね、じゃあその時に、じゃあ私らにとって、なんかある人たちがゲームを変えたみたいってね、勝手だよねとなるのか、それとも あ確かにこれだったらゲームは変わっちゃったわとなるのか、それも今やってるのは私とは誰っていうところの違いなんだから、私とは誰っていうの、これこの問題はあ私関係ないなんて人は一人もいないじゃないですか。なぜみんなそれぞれが私なんだからね、みんなそれぞれが私で、私とは誰っていうのを強烈なものを持ってるわけね。もうそれは自覚しないかもしれないけれども、それは自覚しないほど当たり前なものとして持ってるわけね。で、自覚しないほど当たり前なものとして私とは誰っていうのを持っている、そのそこが変わっちゃったら、そしたら皆さんが今前提としているもの全てが変わっちゃうじゃないですか。わかります、ね、だってパートナーが変わったぐらいでもう結構すごい、名前私どうしたらいいの、戸籍はどうしたらいいのとかね、いろいろぐらいなのに、パートナーが変わる程度のことでもそうなのに、パートナーじゃなくて自分自身が全く違うものと見えてきたら、これ全然違っちゃいますよね、当たり前だけど、ね、で、でこれも、まあ、これも話だから、どの先へ行きますけれども、あのまあね、これはね、何回話してもあの、大事なことなのでいいんですけど、まあ、ただ同じことを何回も聞いてもあのあれでしょうからね、先行きますけれども、あのね、それで今 1.0、2.0、3.0 の、 あのもう明確に分かるかと思いますね。そしたらそれはなんか山下さん、亮さんと石尾さんが勝手に作った概念でしょうとはもう言えないはずなんですよ。だってこれ事実だから。そしてここからこの 1.0、2.0、3.0 っていうカテゴリーから逃れている仏教っていうのはありえなくてね、全部がそこの中に包摂されてしまうですね。はい、でそれ で問題は、じゃあさっきから言ってた誰が私とは誰っていうところががらりと変わったことで、ゲームが変わっちゃったってね。でこれももうあの散々あの今まで話してきたが、この12月ぐらいからずっと同じ話題なので、もう今日はあのさっといきますけどね、まあ、ただ新しい人が何人かいらっしゃるので、まあ、一応言っておきますけど、ね、あの要するに仏教っていうのは、いろんな悩みの、うん、問題を解決するためにどういう手法を取るかっていうと、その悩みの本質を徹底的に観察していくっていう方法を取りますね、ただ単になんか神頼みするんではなくて、例えば私は怒りが止まらないのって言った場合ね、怒りが止まらない、じゃあ怒りが止まらないあなたが怒ってる相手と、あなたの怒りの心そのものと、それをよく見てみようよ。私のむさぼりがどうしてもむさぼるのが止まらない、じゃああなたのむさぼりの対象と むさぼるっていう心そのものをよく見てみようよっていう、そういうと、そういう話をするわけね。いいですか。だからそこはもう徹底的に分析していく、徹底的に、部品に分けていくわけですね。いいですか。で、この私らのむさぼりとか怒りの対象と、むさぼりとか怒りそのものですね、それを、バラバラにしていくことをします、ね、で、私らのこの体っていう物質と精神活動っていう心とね、2つに分かれて、だけども、まあ、体はまあともかくして心っていうのはもっと細かく分けられるでしょう、ね、でこの分け方も、もう山ほどあって、一番簡単のは重層凝識っていうね、いう4つですね。で体の式と合わせて式重層凝識で心、体と心を5つに分けたっていう話ですね。でそういうふうに、分けて分けて分けて分けて分けて分けて分けて分けて分けて、それであなたが魅力的だと思っているものもほらバラバラになっちゃったよね。魅力的な iPhone がバラバラな部品の山になった時に、それでもあなたむさぼるの、それでもあなたは怒るのって言ったらもうないですよね。そして私のむさぼりの心のがどういうふうに何かを感受して、どういうふうにそれを分析して、それをどういうふうに魅力あるものに仕立てて、どういうふうにむさぼってるかを徹底的に見てみようなんてことをしていったら、もうそこにはもう完全に心がね、いくつの部品にできていて、それがどういうふうに、生じては召していて、ね、っていうのがもう見えちゃうと、もうそこには生々しいむさぼりとかね、生々しい怒りっていうものはない、ね、ことですね。そして、そういうふうにしていくと、まあ、これもさ、これも12月ぐらいが散々やってるからもうさっと言っちゃいますけども、そうしていくと、そういう身も心も、全部が部品に分かれて、部品に分かれて、つぶつぶつぶつぶつぶつぶつぶつぶつぶつぶつぶになっていくっていうね、そういう世界が見えてくる。でその世界が見えてくる前に、もうすでに私っていうなんかガチッとしたものとか、世界ってがっちりしたものがもうばらけていくわけなんですよ。だから当然、私とは誰かっていうのも少しずつ変化していって、そして、そのはっきりした自分というものがあると思ってたのがないから、急に怖くなっちゃったよねっていうふうに、なることもあるけれども、そういうのを、まあ、16の階段を登っていくっていうね、言い方をね、しますよね。ですか。そして、まあこれも12月から散々話してることだからもういいとして、で、この最終的にはこの粒々が消えるっていうね、いう世界ですね。ですか。で、この粒々が消える世界になって、で、そうなるとどうなるかっていうと、まあこの仏教、特に玄武が変わるのを拒否した仏教っていうのは、基本的にこの消えた真っ白な世界、これが理想郷なんですよ。わかりますかね。なぜ、だってそれまではむさぼりと怒りの世界だったから、ね、そしてそのむさぼりと怒りの世界の、いろんなそこで散々苦しんできて、でそれが一回で終わるんじゃなくて何回も何回も蘇ってきてしまって、ね、 なんていうかな、サムサーラって言った場合に、サムサーラの恐怖っていうのは、なんていうかな、昔の人は死んだら終わりとは全然思ってないよね。死んだら終わりじゃなくて、死んだら生まれ変わる。で、生まれ変わるがいいでしょって話じゃなくて、でとんでもないところに生まれ変わるっていうね、その恐怖なんですよ。そしてとんでもないところに生まれ変わるって恐怖と一緒に、それはもう一つあれなのは、悪夢がずっと続いていくって話なんですよ。サムサーラのニュアンスっていうのは、そこがね、どうも、まあ、現代の人はもう生まれ変わるってこと自体信じてないしだからそういうサムサーラってこともピンとこないかもしれないけども、昔のインドの人、あるいは今のアジアの多くの人たちが恐れているのはそういうことね。要するに悪夢がずっと続いていってしまう、一回で終わるんじゃなくて、それがまた何回も何回も続いて永遠に続いてしまうということですね。だからそれがもう続かないっていうのは、彼らにとってはこれが本当に、理想で、でこれをまあ目指して頑張っているっていう、そういう話なんですよ。でこれに、この話がね、日本でどれぐらいリアリティを持つのか分かんないんだけれども、少なくとも寺場の国にはこれリアリティを持つっていうか、これしかリアリティないんじゃないから本当にねですね。で、これも散々話してきたから、まあ散々もういいんだけれども、でそうなんだけども、じゃあそうなると、今までの、私っていうのはまあここにいて、ここにいてね、ここにいて、こういう、私だったわけね。ですか。でこれともちろん内山老師のあの第四図っていうのが、リンクしていて、ですね。え、こう、まあちょっと、まあいいや。はい、ここね、内山老師のあの第五図のポイントっていうのは、どこにあるかっていうと、この第五図の、第四図の世界を生きているのを見ている自分っていうことなんですよ。だからこっから こっちに来てるわけね。でこれとこの私がずっと言ってきた物とがリンクしていて、内山老師はこれちょっと座禅してるけど、ちょっと座禅の詩書けないからまあいいやね。いいですか。こういう構造になってるのね。つまり私らはある世界があって、この世界の中を生きていると思っているわけね。ですか。だけどもこの世界そのものをはこの私っていうものの中に展開してるよね。だから私っていうのはここじゃなくて こっちになるんだよね。これが第五図のポイントなんですよ。ね、で、なんていうかな、まあ、これは私が20代の頃から内山老師に叩き込まれた考え方で、 それもあの宇治室氏の今出版されている本を見れば明らかですね。ですか、あの座禅のなんだっけ、なんとか実践とかね、あの前は生命の実物って本だったけど、にも書いてありますね。ですか。で、そうなので、私があの 2.0 の修行をして、まあこのここのとこに来た時に、これなんかちょっとあの すぐにピンときたのはどういうことかっていうと、つまりね、今まで自分だと思っていたこの私の心と体、それが、まあ最終的に、こういうゼロになっていく、エンプティーになっていく。で、それを認識できる、ね、じゃあその認識できるものの正体は一体何なのって言ったらば、今までの私の心であるわけがないんですよ、ね、でそうではなくて、今までの私ではない何かがそういう事態を見ている、ね、ことですね。で、その時に、私っていうのが全く違う私がそこで現れる。それとこの第四図第五図と全く同じ構造ですね。第四図の世界があって、ここで生きている私がの本質だと思ってたけども、これが私だと思ってたけども、そうじゃないよねっていうね。で、これがゲームが変わった原因です。ただこれだけですよ、本当に。ね。で、これはもうちょっとこれ佐川さんに文句言われちゃうんだけども、まあ、ここ人間の形変えて、これは あくまで便宜上で、このもちろんここはあの本当は矢印があるだけで形なんかないのね。ないんですよ、ね、で、形がないから、これは何かって言ったら、もちろんこれが空ですね。空なんですよ、ね、だけどもこの空っていうのは非常に不思議な空で、この世界を認識している、つまり形あるものを見てる空なのね。だから空即是色なんですよ、ね、でそうなった時に、色即是空から、色即是空まではね、これ何度も言うように、ここにあるものは全部あの実体がないよねってね、これはあの元々の仏教でも言ってることだったわけね。だから五音開句だけだったらば、別にわざわざ般若心経で言う必要もなくて、般若心経のポイントはあくまでも色即是空の後、空即是色って言っちゃってるところなんですよ。ですか。なぜ空である私が今世界を見ているから、この空であることが本質である私が今こうやって生きているから、 ね、つまり、これこの間どこだっけ、あそっか、アラカルのね、これが永井さんの必殺の山かっこの私と鍵かっこの私ね、となって鍵かっこの私と山かっこの私だけども、これは私なんですよ、ね、つまりこれは岡さんなわけね。岡さんは形あるものとしてここに存在している。だけども岡さんは同時に形ないものとして存在している。両方なのね。いいですか。だから岡さんの本質としては空なんだけども、空なる岡さんが形あるものとして今生きている。それが空即是識ですね。それ何も空なるの写真撮ったら写真という形あるものが現れましたっていうねあの話ではなくて、いいですか。はい、だから空である私たちが今形あるものとして生きている。話違うじゃないですか。今までは形あるものとして、形あるものには実体がないと、そこまではいいけども、だけども実は本質として空である、ね、はい、そういうものがあるわけ、ね、でこの間正法眼蔵の正法の巻読んでたんだけども、その中で正法即すなわち涅槃っていうのがあって、これはちょっととんでもない考え方だってことをその時話しましたけれども、もちろん正法と涅槃っていうのは正反対のものであって、仏教 2.0 の世界ではね。でなぜかっていったら、この正法っていうのはここが生まれて死んで生まれて死んで生まれて死んで生まれて死んでるってことと、涅槃でのこれがゼロになるってことだからね。ですか。じゃあなんで正法即涅槃なのって言ったら、それも簡単で、この正法っていうのはこの鍵括弧の私ですね。で涅槃っていうのは山括弧の私ですね。でそれがでも同じ私である。つまり岡さんは鍵括弧の形である、私であるとともに山括弧の私でもある。だから鍵括弧の私としては生まれて死んでいく存在である。だけども山括弧の私としては涅槃であるから、死んでも死なない命として生きている。だから正法と涅槃とが同じだっていうことですね。ですか。でそれが分かれば、正法の問題っていうのはもうけりついちゃうんですよ。岡さんはねまだ若いけども、必ず年取って病気なら死んでいくわけね。だけども同時に岡さんは死なないんですよ。わかる。そしたらもう心配することないじゃないですか、ね、これだけだったら何とかしても若さを保つぞとかね、何とかして病気にならないようにするぞってねやって、まあある程度までは若さ保てて病気を防げたって、まあ必ず病気になって死んでいくわけね。それだからまあどっちみち私の人生で行き詰まってるわけなんですよ。だけどもそれはそういう面はもちろんそうなんだけども、でも同時に死なない私があったら、もう岡さんが正法の問題について心配する必要っていうのはもう一切ないわけ ね。まあもちろんだからといって、じゃあもうすぐ病気になってやれとやる必要もなくて、それはまあもちろん病気にならないようにね、若さを保てるように気配らなきゃいけないわけだけどね。で内丸氏の口癖が、君ね、死んだら死んでしまうような命を生きたって意味ないよ、ね、死んでも死なない命を生きなさいなんてね、本当にそういうことばっかり言う人だったんでね。でそれで不思議なことに、内丸氏と私は一緒に暮らしたことないんだけれども、まあ、時々会って会うと、 対話にならなくて一方的に話すんだ、あの人はね。2,3 時間一方的に話すんですよ、若い雲水捕まえてね。だけど一方的に3時間で私についての話でもないんですよ。自分の話ばっかりしてですね、それで死んでも知らない命ってね、やって、でだけどそういう人と話してると本当にこれをが触れられてきて、内丸氏と話した後っていうのは本当に怖いものが ないって感じになるのね、不思議なことに。なぜ？もうこの世界に触れちゃうから。もうそれまではこの世界で何とかして病気にならないようにしなきゃとかね、何とかして健康診断受けてね、ひいひい言ってちょっと年金をきちんと払って貯めといてでいうような計算ばかり してるけども、まあそれはそれでちゃんと年金払ってください ね、 ね、それはそれでいいんだけど、それともう死んでも死なない命っていうものがここにあるっていうことね。はい、だからこの羽心経の後半の部分が全部ムームームームームームーって続きますよね。そしてムームームームーの後に何があるかって言ったら、完全に初期仏教の教義でね、四正体だとか十二縁起とか九十原二微絶身とかね、そういう部品に分け方ですね、それを全部ムーと言ってて、だからあれを読んで仏教林泉さんの長老たちが頭に来るのは当たり前で、自分たちのやってることを否定されたっていう感じを受けるのは当たり前で、で無垢寿滅道って言ったら師匠体否定してるから、師匠体を否定したら仏教じゃないなんていうのは当たり前なんですよ、ね、だけどそれはもちろんわざとやってるわけでね。で なんでわざとやってるのかって言ったら、結局この今まで言ってきたこと全ては全部この丸の中の話なんだっていうことなんですよ。この鍵括弧の私が生きている世界、そこは苦しみの世界で、だからそれの原因を探って、それを乗り越える方法をやって、でどういうふうに無明ってものから始まってこうなってこうなって老死、最後に老死が出てくるよね、年取ってくると死んでいくことね。だから無明をなくすことによってやるよね、老死も消えるよねっていうね。でそういうことね、つまりこの改革この私というのはものすごい苦しい私なんですよ。でこの苦しい私が何とかしようと思っていろいろやってきたことなんだけども、それが全部無だよねってあそこでは言ってるじゃないですかね。なんで無っていうねこと、それはもちろんこの、山括弧の私ですね。だからこの改革弧の私としてはあれだけ大変な苦労をしなきゃいけなかったんだけども、山括弧の私にはそれはもう関係ない世界が広がってるんだっていうことですね。でこれが本当に分かったのが般若波羅蜜で知恵の完成なんだ。だから知恵の完成したらもうその時には一切の恐怖っていうものはない、当たり前ですよね。お母さんが何に恐怖してたんだ、自分が年取って病気になることじゃないですか、それで死んでいくことじゃないですか、ね、でも私の本質っていうのはこれだと分かったらそういう恐怖っていうのはもうないっていう話ですね。だから修行の目的とか方法っていうのが全部ガラリと変わるのは当たり前で、でその典型なのは菩薩っていう言葉ね、これもずっと言ってきたようにこの仏教 2.0 の世界だと菩薩っていうのは一人で、シッダルタ王子35歳で、ブッダガヤで菩提樹の木の下で悟られる、悟りを得る直前までを ボディサッタですね。で悟った瞬間にブッダ、つまりボディ悟りを求めている人がついに悟りを得て目覚めた。目覚めたって意味がブッダってことですね。ボディサッタがブッダになりましたっていう、そういうストーリーなんですよ。でそしてもちろんそのボディサッタには前世があるから、前世にウサギとして自ら植えた虎に身を投げたとかねそれ全部ボディサッタのなのね、ジャータカにあるのはね、だけど今こうなったんですよ。こうなったら今からなんかボディっていうのはあの悟りってことですよ。悟りを求めるっていうなんかそういう話じゃなんかなくなってきましたよね。なぜ？だってここにはもうすでにこうなんだから。だから当然ゲームが変わった後では菩薩っていうのはの意味もガラリと変わって、それまでの悟り前のシダルダ王子っていう意味から我々みんな菩薩なんだっていう話になって、でボディサトバっていうのが悟りを求めているっていう意味からもう悟りそのものの存在になってくる。なぜ？だって山過去の私としてそうだからですね。いいですか。でそれの一番、をクリアにおっしゃってるのは、まあ、いろんな方いらっしゃるけども、我らが道元禅師がそうですね。だから今までの座禅修行っていうのはこの改革校の私がこれがなんとかしてやれってね、そういうふうにねなんとか鏡をきれいにするとかね、そういうふうに頑張ってきた、ね、だけどもほら見ろよ、君の本質はこっちだろね。それが不感座禅儀の最初の辰野に「堂本円通」ってねって。だからもう今から何かを修行して何とかしてやろうとかね、何かをきれい保守の手段をね、何かもいらん掃除する必要なんか一切ないんだとか、これからどっか旅に出て何かを求めなきゃいけないんだとか。そういうことはもう一切ないんだとか、もうここにいればいいんだとか、そういう話になってくるんですよ。要するに座禅っていうのはこの山かっこの私を徹底的に自覚することなんだっていう話になってくるわけね。で南無阿弥陀仏っていうのももちろんこの南無阿弥陀仏をやることでどっかなんかどっか西にあるなんか浄土に行こうなんて、そんなのんきな話ではなくて、この南無阿弥陀仏っていうのはこのこれに気づくことなんだことですね。浄土真宗は別にこの私がいて阿弥陀様の向こうにいてなんて、そんな単純な話は言ってないですよ、あの人たちだってね。全部がそういう構造になってきます。だから特に鎌倉仏教で著しいのはたった一つのことだけでも十分だよ、こうやってただこの座禅をするだけで十分だよ、南無阿弥陀仏っていうだけで十分だよ、南無妙法蓮華経というだけで十分だよ、ね、なぜ？だって これが何とかしなきゃいけないんだったら、当然いろんな複雑なことをしていろんな階段を登っていろんなことをしなきゃいけないじゃないですか、ね、だけども今大事なのはこれを自覚することなんだから、これを自覚するにはたった一つのことでもう十分、これを自覚した上でこの座禅の姿勢をするだけでも十分、これを自覚しただけでこれに帰依をする、ね、南無阿弥陀仏、ね、でこれそれを描いたお経、ね、法華経に帰依をする南無妙法蓮華経ってね、だけでも十分に当然なってくるわけね。いいですか。はい。でまあこれこれちょっと後で今永井さんのツイートを読みながらここら辺の消息をもうちょっと詳しく見ますけども、永井さんはね内山老子本当に評価していて内山老子と内山老子以外、内山老子だけが一人 なんか特別だよねっていうことをあの方は必ず言われるんだけども、でなぜなのかって言ったらば、これは私の推測でも内村氏も亡くなってるから確かめようがないんですけれども、内村氏というのはキリスト教をね非常に深く関わってた人なんですよ。お坊さんになる前にですね。でお坊さんになってからも聖書をずっと読み続けた方で、で弟子たちには聖書を得度式っていうのをお坊さんになる式に、お坊さんになった後にじゃあ君これ読みなさいって聖書を渡す人になったんですよ。ね、でその影響で、まあ、私なんかちょっとイタリアに行かされて私は手を挙げて行ったんだけども、カトリックと対話をするとかね、まあ、その時は挫折したけども、まあ、今ようやくザ・カトリックとの対話が、ね、できていて、とてもありがたいんですけども、でじゃあなぜそんなに、内村氏一人が違ったのかって言ったら、私は多分ねキリスト教の影響を実は持ってるんですよ。なぜこれは永井さんが定談の中で言ってましたけども、トマス・アキナスっていうねキリスト教の神学者がいて、で、トマス・アキナスはアリストテレスを非常に尊敬していて、で中世においてフィロソファーって言った場合にそれはアリストテレスを指している、で哲学者っていうだけで誰を指してるか、ね、だけど明らかに違いがあって、アリストテレスとトマス・アキナスの間にね、アリストテレスは形相と質量だけなんだけども、トマス・アキナスになると本質と実存っていうものが出てきた、ね、なぜそれはちょっと私はこの間永井さんと の打ち合わせの時ちょっと話したんだけども、やっぱそれは復活の問題があるからですね。復活、ご存知のようにイエス様っていうのはものすごく苦労して布教されたんだけども、最後は弟子たちに裏切られて、ね、見捨てられて知らん顔されて非常に最悪の、ね、殺され方したわけですね。処刑台に十字架の上 でそれだけだったらキリスト教なんて何の力も持たなかったんだけども、じゃあなぜ力を持ったかっていうと、もちろんイエス様が復活したからですね。で普通の常識だったら死んだ人は復活するわけないよねってね、で聖書に堂々と、ね、3日後か、ね、向こうから行ったら向こうからイエス様が来ておはようって言ったってね、書いてありますよね。何なんだよってなるじゃないですか、ね、だからその時死んだら死んでしまうような命と死んでも死なない命のこの2つがある。世間は死んだら死んでしまう命しかもちろんないんだけども、死んだら死んでしまう命っていうのがものをイエス様っていう人はそれを指し示した。でこれが本当なのかどうかにキリスト教っていうのは本当かどうかっていう全てがかかっちゃってるから、それはもう必死になってそれを何とか証明しなきゃいけないわけですよね。で、だからこの死んだら死んでしまうような命がなんとなく、心がきれいになって、なんとなく心がちょっと煩悩とか怒りとかちょっと少ないく、まあ、幸せに暮らしましたぐらいの話では済まなくなるんですよ。わかります？いやでもそんな死んだ人が復活したような、つまりそのレベルのを考えざるを得ないようなマインドセットになってくるわけですね。で内山老師っていうのはそういうマインドセットの人でした。常に私が知ってる限り、つまり死んだら死んでしまうような命を生きている世界の中で、まあ、ほんのちょっとだけ幸せになったらいいよね、ほんのちょっとだけ、まあ、みんなと人間関係良くなって、ね、会社でもうまく働けて集中して働けてそれで給料良くなったらいいよねぐらいのレベルでの話じゃなくて、もう死んだ人が復活しちゃうようなレベルのとこを問題にしてたのね。これは分かりますかね。 最初からそんなのどうせ無理だから、このこっちの世界だけでまあこじんまりと幸せになったらいいんじゃないのっていうね、そういう、それはもう単に世間の生き方もそうだし、あのセラピーだとかあるいは瞑想のレベルでもね、まあそんな大、要するに大それたことを狙わないで、まあ、あの人間がうまくいくぐらいのレベルを狙う、ね、っていう話もあるじゃないですか、ね、だけど内山氏のマインドセットっていうのはそうではなくて、やっぱりそれはやっぱキリスト教の影響だと思いますけども、がまあもともとそういうマインドセットだからキリスト教に惹かれたんだと思いますけども、もうこっちを狙ってる、死んでも死なない命、死んだ人が復活しちゃうようなところね話ねなんですよ。だから、この第四図に生きている私がこの中であれこれするんじゃなくて、実は本質はこうなんだよ、ここで生きている私が実は本質はこっちなんだよっていうね、いうのが見えてくる、そういう話なんですよ。わかりますね。で、でじゃあ問題はね、問題はこういうことじゃないですか、ね、これもいい、ね、これもうちょっとこっちに書きますけど、あの、ね、こっちの世界がでこれを見ていて、ね、こっちが、まあ、この長谷さんのこれ本当に便利なんで私って書いちゃうけど、これが、まあ、もちろん空の私ですよ、空の私ね。で、はい、じゃあマインドフルネスですよ、いよいよ。で、つまりこのですか、もう一回言いますと、ゲームが変わりました。なぜ私とは誰かがガラリと変わっちゃったから、私の本質はここにあるよねと自覚したところからゲームが変わって、だからこの空である私が同時に、形ある私でもある、だから空即是色なんだよね。でそしてそれが死んでも死なない命とか、ね、そういうものと全部つながってくる、ね、だからゲームが変わっちゃってボディサッタ菩薩の意味は全部変わった、修行の目的も意味も全部変わったですか。だけどもゲームが変わらない人たちにとっては相変わらずこの世界しかないんですよ、この世界しか、ね、そして私っていうのはこういう私しかいないわけね、こういう私しかいないわけねですか。そしてこの私のこの私のその心っていうのはもう一気にね、あのぶわーって膨らんでいってしまう、ね、風船がどうのってね言い方してるみたいだけど、私一方の普通の用語だと映画ですね、映画の世界にズブズブに入ってしまう、ね、まあ、これはもう散々言ってきたことだからもういいですけども、明日の映画、昨日の映画、昨日今日今センター試験やってんですね、あの受験生の人ね、本当、まさか受験生でこのポッドキャスト聞いてる人いないと思うけどいるかなで、まあ、みんな受験生だったじゃないですか、私もそうだったしね、不安なんですよね当然ね。で不安だったら勉強すればいいんだけども、そうはできなくてもう試験に落ちた姿を想像するっていうね、とんでも最悪のことをやるわけね試験に落ちた姿を想像して、で本当にもうありありと試験に落ちた姿が見えてくるわけね。でそれで震え上がっちゃって、で勉強手につかなくて、で本当に落ちちゃうっていうのも、もうそんなことばっかりやるじゃないですか我々はね。あので過去の嫌な出来事は確かに起こったのは事実だけどもね、それを何回も何回も思い出してね、 あるいはあの誰かが何か言ったことを勝手に解釈しちゃって、ね、あの膨れ上がらせていく、まあ、昨日も出てたけども、朝会社に行って上司におはようございますって言ったのに返事が来なかった、ね、あ、私のこと嫌ってるんだとかね、いうのでもう膨らませていくけども、でも実はもう上司はちょっとあの電話で非常に重要な話をしてたので、あの挨拶の声が聞こえなかっただけかもしれない、何の裏切あの悪気も何もなかったかもしれない、ね、だけどももう私らはもう本当にそういう膨らませるわけですよ、ね、なぜみんながそれぞれのなんていうかな頭の中に映画があって、その映画の材料として、全部外界から拾ってくるからです ね。だから それはもうなんていうかな事実も何も映画なんだから、いやそんなつもりで言ったんじゃないですけども、そんなことばっかりじゃないですか。だけどもそんな私にはそんなつもりもなくても、他の人がある人がね、お母さんがそういうふうに撮ったならば、お母さんの中では そういう意味で山下が言ったっていうふうな映画が膨れ上がっていって、でそれが確かに私がある言葉を言ったのは客観的事実だけども、全然、違う意味に取られて膨れ上がっていく。お互いにそんなことばっかりやるわけですね。なぜ私らは映画の世界を生きているからですね。でその映画だからもうこれはいくらでも膨れ上がっていく。でいい方に膨れ上がればいいんだけれども、この私らの映画っていうのは必ずネガティブな方に膨れ上がるっていうのは、まあ、そういうとんでもない性格を持ってるわけですね。でそれがなぜかって言ったらば、あの私らの映画プロデューサーが非常にネガティブな人だから。で、まあ、これはもう散々話してきたからいい、まあ、これはもういいとして、まあっていうのはあのこの熊野さんの本読んでも、まあ、これは私が散々映画を元に話してきたことそのものをいろんなあの日、行動療法とかね、あとアクトですか、アクセプタントのコミットメントセラピーとかね、そういういろんな言葉で説明されてるけれども、まあ全く一緒ですね。はい。で問題はあの、問題は、じゃあそういう映画の中にズブズブに入ってしまう我々の心をどうしたらいいのよ。それは単に認知を変えればいいのかって、そんな器用な真似できるわけないんですよ私らはね。だから、ここでマインドフルネス あのいろんなあの方法があって で、いろんなことを使う、ね、もちろん、呼吸にあの注意を向けるのもそうだし、それから音に注意を向けるってね、でそれから体の感覚に注意を向けるとかね、いろいろある。まあ一方であの推奨しているのは体の感覚と呼吸ですね、主にね。で音っていうのはあんまり私言わないけど、まあ確かに有効ですね。まあみんな同じで、体の感覚も我々が映画に入っちゃってる時は私らをほとんど自分の体の感覚を見ないし、音も聞こえない。で、音っていうのは私らの耳は全然客観的、音っていうのはあの空気の波ですけれども、じゃあそれを全部馬鹿正直に受け取ってるかってそうじゃないですね。あのこういう、まあ、今ボイスレコーダーでこれ録音してるけど、ボイスレコーダーはそのまま撮ってますね。で、時々聞いてて驚くのは、飛行機の音が入るじゃないですか、ここね。で、私は話して、夢中に話してるから飛行機の音ってほとんど聞こえないんですよ。というのは私の耳が飛行機の音を落としてるからですね。あの、で、そういうふうに取捨選択を加点しちゃってるんですけれども、だけども、例えば小鳥の鳴き声が聞こえて、 で小鳥の鳴き声っていうのは私らにとってはそんな重要じゃないわけですよ。ね、宅急便の人が来ましたよってのは重要で私はハンコを押さなきゃいけないんだけど、小鳥スズメが鳴いたってそれは私の人生とはあんまり関係ないから一切関係ないから無視できるわけですね。で無視できるものは無視するんですよ私らは、ね、だけども小鳥は相変わらず鳴いている。でその時にどうしても悪い映画の中にズブズブに入りがちな、ね、高松さんが小鳥の鳴き声に注意を向けて、いることで、その悪い映画に入るのを防ぐことは当然できるっていうことですね。で、そういうあの体の感覚にしてもそういう微細な感覚、私らが映画にズブズブに入った時はまず聞こえてこない微細な音、感じないような微細な感覚、それに注意を向けることで私らが映画の中に入っていくことを防ぐっていうことですね。でこれはもうあの一方案でもやってることですから、でこれはもういろんなあらゆるテクニックがあるので、それはあのそのテクニックを学べばよくて、で微細な音っていうのは私はあんまり言わないんだけども確かに有効だと思います。それはね、まあ、原理はみんな一緒ですよ。この映画の中に入るのを防ぐ、ね、そして、この、このここのね、鍵括弧の私が生きているこの世界っていうのは、ここでまあいろんな人が生きてるんだけども、まあ、いろんな本当にみんながそれぞれあの風船を膨らませている、映画を膨らませながらみんな生きてるわけね。でこの映画を通して世界を見てる、つまり映画の材料にしちゃうわけですね、みんなをね。だからいろんな人の発言を取ってきて自分の映画の中にぶっ込んでやる。だから当然それはその人が言ったつもりとは一切関係ないのは当たり前じゃないですか。だからみんなそうやって映画の世界を生きてるから、だからお互いに苦しいわけね。で、そうだから、で今この映画に入るのを防ぐために、いろんなものに注意を向ける、ね、あの小鳥の鳴き声にしてもそうだよね、していく。でそうすることで我々は映画に入るのを防ぐことができる、ね、そしてはい、じゃあここからがあの問題なんだけれども、そうやって、自分を小さくしていくっていう、ね、ことをが今日あの言われていて、ね、で自分を小さくしていくと、私がイコール世界、ね、私がイコール世界、あのそれ永井先生が書いてあるけどね、私がイコール世界、これどういうことですかね。ね、これは映画から出てるってことですね。映画から出て、つまり今まで私らは映画の世界をずっと生きていた、映画の中で生きていた。で今、スズメの音を聞く、体の微細な感覚を聞くことで映画の世界の外へ出る、ね、でそうするとこの世界にあるものを、感じることができる、この世界、いいですか。だから 私が今生きているのはこの世界をそのまま生きていることになる。つまり映画の中ではない世界ね。ですね。そして、ここで、ここはこの畳もそうだし、あの山もそうだし、海もそうだし、同時にいろんな他人もそうですよね。そこに高松さんがいる、板橋さんがいる、吉田さんがいる、ね、机がある、畳がある。それを映画に入ることなしにこうやって認識できる、ね、そしてこれ世界全体が、もう私である、ね、私イコール世界である。もう完全に映画には入らない、いろんな考え事をすることもない、完全に今を生きている、ね、だから自と他が溶け合う、自分と自分がイコール世界になる。だからそういう意味で自と他が溶け合うって、まあ、熊野先生は書かれているんですけども、この中の実践マインドフルネスですねの第4章ですね、に、これちょっと読んでおきましょうね。87ページね。自分が極限まで小さくなると、見ている自分というものがいなくなります。これはそれを表現した目がそれぞれのところにある図です。つまり自分が本当にいなくなってしまい、でも外の世界を感じ取ることができるとしたら、その自分が捉えている世界と見たり感じたりする自分の間には入ってくるものがなくなりますよね。そうなるとそれぞれの場所でつぶさに見ていることになる。その結果世界と一体になるという、そういった体験も起こるわけです、なぜこのようなことが起こるかといえば、自他の分離がなくなり距離ゼロの俯瞰が実現したからではないでしょうか。距離はないけど全部を俯瞰していて全部を感じ取ることができている、そのような心の状態というのがあり得るのだということなんですね。そのための方法が注意の分割になります、はい、これは分かりますね。これはちょっとでもマインドフルネスをやって、映画の中に入ることが、なくなったら世界全体を感じ取るか、この、まあ、私って余計なものなくなるから、世界全体を感じ取ることができて、でこの世界の中には他もある、他人も含むし、単なるこういう畳も含むから、でだから畳イコール私になる。もうすでに本当だったら、ね、普通だったら私がいて板橋さんがいて人間が成り立つけども、もう私っていうのがいないから、私はただ板橋さんをただ感じるだけになる。のことですね。要するに こっちにあまりにも強烈なものがあるから、私がいて世界があってってなるけども、これがもう落ちたらば、私はただもう世界をただ感じるだけの存在になる。だからこの私っていうのはどこにもいないから、板橋さんなり高松さんなり畳なり座布団なりが、それがそのままそっくり私になるっていうことなんですよ。まあ、これは分かるんですよ、問題は、ね、でそうなんだけど、問題はね、ここでめでたしめでたしに入るところなんだけど、まあ永井仁さんという人がいてね今永井さんのツイートを読んでるんですけれども、もうあと5分ぐらいで終わりますけどね。 注意の分割という方法がこれに似ている、それがヴィパッサナの本質だと書かれている。なるほど、そうかどうか私には分からないが、この方法で私イコール世界という真実が味わえることは確かだ。そしてその後とんでもないこと言われてるのね。ただしこの世界には他者は含まれていない。熊野氏自身はそこに他者も含まれていると考えておられるようだが、83ページ4ページあたりにそのようなことが書いてあるし、89ページに自他の分離がなくなりとあるから、どういうわけかこういう考え方が仏教周辺では極めてポピュラー、ね、自他の分離がなくなるってことの意味わかりますね。大丈夫 ね、なんだけども、なんかそれで良さそうなもんなんだけども、内山高尚一人が全く違う考え方をしていて圧倒的に優れていると思う。自己にも他者にも2種類の意味があり、通常の意味での自己が小さくなれば、それによって通常の意味での他者も小さくなるだろう。そうならずにそのまま人とのつながりを感じるようになんかなったら、内山高尚の言う兼ね合いの世界が強化されてしまう。まずはそこからこそ離脱が必要だろうっていうね、っていうことなんですよ。どういうことが分かりますかね。今言ったのは、この世界で私っていうもう偏見ばっかりのね、歪んでばっかりのものが落ちて映画に入ることなくなったらば、この世界っていうものを私らはそのまま認識することができて、そこには私っていうのはもういないから、もう私が見えている世界がそれがそっくりそのまま世界になるっていうことですね。それが私イコール世界っていう、そういう話なんですよ。で、熊田さんはそのままだから、その世界の中に他者がいるから、で自分と他者とがつながり合えるよねっていう話にしてるんだけども、で ほとんどの仏教者っていうのはそのレベルので自分と他者が溶け合うよねって言ってるんだけども、内山老子一人が違うよねって言ってるのはなぜ。はい、このせいですね。私っていうのはこの世界の外にいるからなんですよ。ですか。でもこれはこっちの、これが、世界、これが世界の全てだと、まあ内山老子的には第四図ですね。第四図が世界の全てだと思ってる人にとってはこれ全然わかんない。なぜ私の本質っていうのは第四図の外にいるっていうことが分かんないから。いいですか。で、じゃあ他者っていうのはどこにいるのっていう話になるじゃないですか、ね、考えていいですか。こっちしか知らない人に他者っていうのはまあどっかにいるんですよ。ここにね、ここにいるわけね、ここにいるわけね。で、そしたらこういう他者とは確かにつながるんですよ。もう私っていうのはいないからね。だけどもこんなのが他者じゃないんですよ、ね、他者っていうのはこんなとこにはいない。だからここで、見る私が小さくなって世界全体をそのまま見えたとしても、それによって私と世界が溶け合うなんてことはごめんなさい、起こらないです。世界はありのままに見えてるかもしれないけれども、なぜ私っていうのはこの外にいるから、世界を見ている外ですね。そして他者っていうのはどこにいるの。で、これが今仏教定談のテーマなんだけども、他者っていうのは実は私と同じようなあり方をしているから、ね、同じような真実のあり方をしていて、でそういうところにしか、そういう真実のあり方をしている別の私としか私らは本当の意味でのつながりを持つことはできないっていう、そういう話になってくるんですよ。ね。 ただこの話は、ね、今年のテーマなので、これはじっくりとやっていきますね。今日で話せない。だから問題は、今日の話は、マインドフルネスっていうのが今まである一つの世界観のもとで発達してきた。で、どういう世界観っていうかっていうと、これが世界の全てであるという世界観。そしてマインドフルネスが、うまくいった時に、この私っていうもののか、を作っているなんか歪んだ観察がなくなって、世界の一つ一つをありのままに見ることができた時に、なんか世界がその私のように見えるけれども、そういう話じゃないよねっていう話なんですよ。で、それはあくまでも私の本質はこの世界の外にあるからっていうね。で、これが仏教 3.0 の立場ですね。で、こういう私を発見したところで、あの、ゲームが変わったっていうことです。はい、じゃあね、だから今年のテーマはこの、私もこういう真実のあり方してるんだから他人もそういうこと で、そういう山かっこの他者ですね、との関係はどうなってるのっていうのが、今年のテーマなので、これはもうじっくりとやっていきます、ね、はい、じゃあ一応ここまで来れば、あの、日本のマインドフルネスがいよいよもう 3.0 へ進まざるを得ないっていうのが、あの、ご理解いただけたんではないかなと思います。はい、じゃあ、菩薩ですね。 3.0 になったらみんなが菩薩になります。で、菩薩になった時には、こういう誓願を立てるね、四愚誓願ですね。
仏道